こんばんは。聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今週はマタイの福音書3章と4章を輪読したいと思います。はい、今日の箇所も旧約聖書の中から引用されているところが多く出てくるんですけれども、これはこのマタイの福音書がね、私たち異邦人に対してじゃなくてユダヤ人に対してのメッセージだからなんですね。ユダヤ人の方がこのマタイの福音書を読むと、メシアがもうすでに来られていたということがはっきりわかるように、このマタイが書き残してくれてるんですね。だからわからないのは、わかりにくいのは当然ですよ。難しいんです、マタイの福音書は。だから安心して読んでいきましょう。今日の本編はちょっと音声がくぐもってるんですけれど、すいません。では本編をお楽しみください。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速、3章、
はい、
一節から賛美さんお願いいたします。
3章、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラノで教えを述べ伝えて、
悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。
この人は預言者イザヤによって、アラノで叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。
このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には皮の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。
その頃、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、
自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。
ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると、彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。
それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。
あなた方は、我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。
斧はすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。
私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。
また、手で身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。
その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。
しかしヨハネはそうさせまいとしていった。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。
しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。
イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。
そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。
4章、それからイエスは悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて、荒野に登っていかれた。
そして40日40夜断食をし、 その後で空腹を覚えられた。
すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。
イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。
すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて
こう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。
イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。
悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて、
こう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。
そこでイエスは言われた。下がれサタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさい。と書いてある。
すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。
イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。
そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。
これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。
ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ。
闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。
その時からイエスは宣教を開始、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。
イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。
彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。
イエスはそこから進んでいき、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を打ち繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。
彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。
イエスはガリラヤや全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中からあらゆる病、あらゆる患いを癒された。
イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など、病人たちを皆、身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。
こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、およびヨルダンの川向こうから来てイエスに従った。
アーメン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
なんか難しいね。
難しいよね。
ね
え。難しい。なんで難しいって感じるかっていうと、多分予言の言葉が、
うん、
予言のほら、
そうそう、言い回しがちょっとね、
そうね、なんかだからこれはやっぱりユダヤ人がこれを読んだら分かるような仕組みになってるから私たちには馴染まない、
うん、
じゃないかなっていうふうに思うんですよね。 そのユダヤ人はその旧約聖書を知ってるから、これをもし、この今のユダヤ人の方もね、この、あの、マタイの福音書をもし開いて読んだら、あって、多分思うと思うんだけど、ただ、この、なかなかこの、なんていうの、聖書？そもそもほら、キリスト教に、大体多くのユダヤ人の方っていうのは、キリスト教にすごくアレルギーみたいに持ってらっしゃるしね。キリスト教徒に迫害された歴史があるからね。だから、うん、あ、なかなかこの聖書っていうものに、こう、新約聖書にたどり着かない、着くことができないっていう、なんかやっぱりそういう現実があるんだけども、ただやっぱりその、みんながみんなそうっていうわけじゃなくて、やっぱ何人かっていうかこう、一部のユダヤ人の方は、この聖書を読んで、この、いわゆるその、なんて言うんでしょうね、あれなんて言うんだっけ、クリスチャンって言わないんだよね、ユダヤ人の方っていうのは。
メシアニック Jew。
メシアニック Jew ですね。とかなんか、うん、キリストのフォロワーとかなんか言うらしいんですけど、その、イエスに従うっていうふうに、決めた方ね。そういった方は、この、やっぱりこのマタイの福音書を読まれたりして、そしてそれから、このイザヤ書とか、その旧約聖書の予言が、このイエスのことだったんだってことを知ったときに、もう、それ、イエスがもう、メシアがもう来られてたんだってことに気づいて、すごく感動されるらしいんですけども、なんかこう、私たちは、この、あんまりその旧約聖書自体にこう馴染みがない、人がこれこう見たりするとすごくわからないんだよね。これからもっと三条の水訓とかいうこの箇所になってくるともっとわかんなくなるよ。わかんなくなるけど、でもなんかすごくなんだか私はマタイの福音書が好きなんですけど、なんでかな。すごくなんかこう感動するっていうか、でもそういうふうにこう、なんていうの、ヨハネ、バプテスマのヨハネっていう人も、その旧約聖書のマラキ書っていうね、その、ちょっと戻ってもらえるとわかると思うんだけど、マラキ書っていうのの一番最後のところに、このマラキ書っていうのからが最初、最後の予言書になるらしいんですけど、こう旧約聖書のね。これからイエス様が出てくるまで、うん、何年って言ったっけ？ 400年間が空いてるのね。最後の預言者が出てから400年間が、スパンがある。で、そこに、そのマラキ書の、後で、もぐちゃん後で、こう、マラキ書のね、4章のね、5節を見たらね、わかると思うんだけど、このね、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。っていうふうに書いてあるんだよね。預言者エリアっていうのも多分わかんないと思うんだけども、この旧約聖書のもうちょっと、最初のっていうかね、もっと前のところに、エリアっていうすごい大預言者がいて、で、その方が、要するに、メシアが来られる前に、そのエリアっていうのが来るっていうことが、ここで書いてあるんだけど、まさにこの、バプテスマのヨハネの風貌が、なんか、エリアを思わ、彷彿とさせるような人が登場してるから、これもやっぱり、あ、本当にエリアが来たっていうふうに思うんだよ。ユダヤ人は。この、うん、この時代にこのエリアが来たっていうふうにね、感じたんだろうね。旧約聖書を知ってる方だとね、このなんていうの、ラクダの毛衣を着て、
うんうん、
なんていうの、食べるものがさ、稲子と
蜜ってやつね。もう蜜
って横向いてますね。
エリアだって、エリアが来たって思うっていうのが、そういうなんかこう、うん、豆知識っていうか基礎知識を持ってここを読むと、すごくそのユダヤ人たちがその時のその感動したんだ、感動してこう、なんていうかな、メシアを待ってたんだなっていうのがね、待ってるんだなっていうのがすごくわかると思うんだよね。うん、なんかそういうのをこう想像すると、
なんかワクワクするっていうかね。もぐちゃんワクワクした？
なんかこれここは難しいなと思いながら、
あと どこが辺が難しいと思われましたか？え、難しいというのは
印象
的なところ、
何回ね、イエス様が何回な、次の4章かね、バプテスマを受けられたって、
あ、バプテスマ、
あ、それも理解できないでしょう、
そしたら神上ね、
なんでバプテスマを受けたのか、
そうそうそう、
それすごいね、
鋭い。
そしたら、天が開けた鳩みたいなどうのこうのってやったろ？
ああ、そうそうそう。
うん、
これあの、バプテスマっていうのは、要するに頭までこう 水にザブッと使って、で、こう、なんていうかな、そういう儀式なんだけど、私もほら、バプテスマ受けたじゃないですか。頭まで。あのバプテスマっていうのは、要するにバプテスマっていうのは、そのちょっと意味合いが違うのかな。ユダヤ人のもともとのバプテスマっていう意味は、この、なんていうかな、その人の考えに同意してますとか、一体化しますとか、その、もう、なんていう、その人に染まりますじゃないけど、そういう意味合いもあるんだって。バプテスマっていうのはね。だから、イエス様は、もちろんその、人間として生まれられたけども、もう神様だからね、100% 神様で 100% 人間だけども、じゃあ、そういうお方が、メシアが、その、バプテスマのヨハネの、その、バプテスマをね、受けるっていうのは、その、ヨハネもびっくりしたんだよね。びっくり。と思って。むしろ私があなたのからバプテスマを受けたいって言うぐらいになったんだけど、だけど、これもいろいろ考え方があるかもしれないけど、一つはその、罪人と一体化するっていう意味合いもあるだろうし、その、なんていうかな。あとは、その立法的に正しいことを実行する、正しいことを実行するっていう、こう、みんなの見本みたいなのを見せられるっていうのもあるのかもしれないし、あと、さっき言った通り、ヨハネの、その、悔い改めを、天国は近づいたっていう、こう、ね、メシアがいよいよ来たぞっていう、この、みんな悔い改めなさいっていう、そのメッセージに、私は同意しますよっていうことをみんなに示すため、っていうこともあるんじゃないかなと思うんだけど、そうすると、そしたらそれを行われた時に、鳩が下ってきたっていうのは、どういう意味だと思う？
へえ、だから。あの、神様。
鳩っていうのは、そう、神様の、精霊様が下ってきたんだよね。鳩のような姿だけど、鳩のような姿で、よし、なんかこう、鳩じゃないんだけど、鳩のような姿で、こう精霊様がその、水から上がられたイエス様のところにバーッと降りてこられた、天から。精霊様がね。そして、その後、声がしたじゃないですか。声が。これはね、なんかね、バッドコールっていう、バッドコールって言って、神様の直接の声、なんて言うんだって。それでね、で、その、父なる神様が、これは私の愛する子、私の子、私はこれを喜ぶって言ってたって、ここは、そうだっけな。3章17節ですよね。
これ、
そうそう。神様の直接の声。旧約聖書では結構よく神様が、アブラハムとか、ヤコブとかにこう、直接現れて、こう、声をかけてくださったりとかいうのってあったじゃないですか。旧約聖書では。だけど、そういうことってめったにないよね。直接声かけてくれたら嬉しいよね。わかりやすくてね。 でもここで本当に珍しいことだけど、神様にがその上がられた時に、その神様が、なんていうのかな、宣言されたっていうか、神様の声がしたっていうふうにマタイは書き残してるよね。そう、これ神様の声ね。で、なんかこう、イザヤ、預言者イザヤによって言われた言葉が成就したとかね、ってこう、いろいろね、こう、預言の言葉が出てきてるから、これを、その、一つ一つ、こう、旧約聖書からね、引っ張って、あ、ここに本当に書いてある、あ、ここにも本当に書いてあるっていうふうに、チェックすると、すごくやっぱり感動するよ。それが本当に起きたんだって、イザヤなんてもうずっと前にイエス様が生まれるずっと何百年も前に書かれてたことがね、一番近いものでも400年前のそのマラキのね予言に書かれていたことが今この瞬間成就したんだっていう、この驚きと感動をこうマタイがね書き残してくれて、でそれを今のユダヤ人が読んだ時にきっと、これに、この聖書を意味嫌ってるかもしれないけど、その聖書をこう、騙されたと思って読んでって言って、読んだ時に、こう、ものすごく多分感動すると思うんだよね。本当に。そういう感じで。あとは、その、なんていうの、そのイエス様は、その、バプテスマのヨハネのバプテスマを受けて、それから、荒野にこう、なんていうの、聖霊様に導かれて荒野に行かれて、それで悪魔から試みを受けたよね。すぐね。で、40日40夜、断食をされて、そしてお腹が空いたとね。
その後よく覚えられたって感じだね。
そう、覚えられたっていう書き方をよくしてるよね、聖書でね。私もなんか最初すごく違和感があったんだけど、思ったっていうのを覚えるっていうふうな言い方を、これ、教会用語だと思うんだけど、そういう言い回しするんだよね、覚えてって。誰々支配を覚えてとかいう言い方。誰々さんを思って皆さんで祈りましょうとかいうふうに言えばいいのに、教会に行くと誰々さんを覚えてっていうのはね、だから聖書もなんかそういうふうな書き方してるから、私すごく最初違和感があったけど、賛美さん、そういう独特の言い回しっていうのは韓国もあるんですか？
韓国も覚えてっていうふうな感じでいい。
覚えて、
誰々を思いながらと言わないで、覚えながらみたいに、
覚えながら、だからやっぱりそういうふうな言い方するんだ。すごくそれがね、不思議な感じがするんですけども、今はなんか結構慣れてきたんですけど、最初教会に行き始めた時はなんで覚えてって言うんだろうと思ってましたね。でもずっとそのね、教会に行ってらっしゃる方は何とも思わないかもしれないですけどね。こういう覚えて、空腹を覚えられたっていう風な書き方されてますよね。イエス様は神様だけど、肉体は人間としてお生まれになってるからね、お腹がすく、お腹もすくし、なんていうのかな、私たちトイレにもちょっと行かれると思うし、私たちのように疲れたり眠たくなったりっていうのもあるよね。そういう、こう経験をされてるからね。で、そのここでこの試みるものっていうふうに書いてあるけども、これは、まあ、最後の方まで読むと、この試みるものっていうのが誰なのかっていうのは分かるようになってるけど、悪魔ってね、別のとこに書いてあるからね、試みるものっていう言い方するんだよね、悪魔の別名っていうかね。で、この人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。人はパンだけで生きるのではないとかいうのって、ことわざみたいに言って聞いたことない？もぐちゃん。
覚えてない。
あれ、ことわざみたいな感じで聞いたことない？ 結構ね、私たちがなんか、あ、聞いたことがあるなっていうことわざって結構聖書にあるよ。例えばさ、ほら、ペテロじゃなくて、パウロがさ、目が見えなくされたじゃない、神様に。そしたらさ、目から鱗が落ちたって、鱗が落ちるようにして見えるようになったじゃない、なんかコンタクトレンズが外れた、曇ったコンタクトレンズが外れたみたいにして、目が見えるようになったっていうのが、使徒の働きであったじゃないですか。あれはほら、目から鱗が落ちるって言うじゃん。あれはここから出てる。聖書からの出たことわざだよ。だから、なんていうの？この人はパンだけで生きるのではないっていうのも、なんか多分聞いたことないかな？聞いたことはないって言われたらあれだけど。これも旧約聖書のその新命記っていうのだと思うんだよね。確か。新命記の8章3節に出てくるその言葉を、で、イエス様はその返されたんだよね。この石がパンになるよ。あなたが神様だったら、このパン、石をパンに変えることだってできるじゃんっていうふうに誘惑するんだよね。その食欲の部分でね。イエス様お腹空いてるからね。そしたら、人はそういう、こう、食物だけじゃなくて、ね、食物だけじゃなくて、その神様の言葉によって生きるんだよって。もちろん、食べ物も大事。人間は体があるから、肉体があるからね。だけど、人間は肉体だけじゃなくて、神様の言葉も必要なんだよね、本当は。そうじゃないと、霊が、私たちは霊があるからね。霊が、痩せ細っちゃうんだよね。そう、両方必要な、本当はね。本当は。だから、聖書をこう読んで、言葉を体の中に、心の中に蓄える、頭の中に蓄えて、あ、なんか、まあ、もやっとでもこう、はっとあるときにこう、聖書の言葉がポッと出るようになると、なって、で来るんだよね、賛美さん。覚えるとね、覚えなきゃいけないんだよね。自分の血となり肉となるように、こう、だんだんこう、なんていうか、蓄積されていくものみたいですよ、むぐちゃん。
ね、なるほど。
そうそう。で、その後、神さん、悪魔はイエス様を今度はね、高い神殿の屋根の端に立たせて、ここから飛び降りてみろって言ったら、またイエス様は、この聖書の言葉でね、これも確か新命記だと思うんだけど、新命記に書いてある、ね、悪魔は頭いいから、聖書よく知ってるんだよ、悪魔は。だから、聖書の言葉で、悪魔の言ってる言葉もこう聖書に由来してる言葉だよ。聖書に由来して、その聖書の言葉でイエス様を試みてるっていうかテストしてる。そしたらイエス様はその聖書の言葉で返すんだよ。そしたら、あなたをね、石に当たらないように天使がファッと来て助けてくれるやろうって。それ見たら、ほら、もうみんな、それ見た人たち、人間はもうみんな、お前がメシアだってことをパッと気づくんじゃないの？みたいな。そんななんか、めんどくさいことしなくてもすぐみんな、前がメシアだってことを認めるだろうっていうような感じでね、言うんだけど、すごくこう、エンタメ的にね、そういう派手なことやったらさ、みんなわって湧くんじゃないっていうふうに言ったと思うんだけど、そしたら、あなたの神である主を試みてはならないっていう、神様を試すようなことをしてはいけないっていうことをね、イエス様はその新命記の言葉で返して、で、悪魔はふんふんふんってこうシューンってそれからイエス様に対して、このサタンが今度は高い山に連れてって、もうこの世の映画を見せてね、 すごいもう、なんていうかな、いろんなこう、もうこの世のありとあらゆるこう贅沢な、もう、きらびやかな、すべてのものを高いところで見せて、これを、私を拝むなら、これらすべてをお前にやろうって言うんだよね。だけど、イエス様は、下がれサタンって言って、あ、お前なんか、絶対、拝まないよって言って、ね。あなたの神、神様を、主で、あなたの神である主を礼拝しなさいっていうふうに書いてあるよって言って、退けるんだよね。でも悪魔は、ヒューンって退散していきました。ねえ、だから、本当に、イエス様は、その、御言葉の剣で、悪魔の冷やを打ち破ったっていう話。
はい。
はい。ねえ、賛美さん。
はい。
はい。っていう感じで、
はい、
次からは、もう、とっても難しい三条の水君なので、もう もう、なんとも言えないんですけども、何度読んでも私は、なんかわからなくなって、もう、たじたじになります。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。